どうぞ聖書をお開きいただきたいと思います。ペテロ第一の手紙、では3章の18節のところであります。キリストに対して忠実に生きるには覚悟が必要です。というのは、忠実に生きようとするとき、また忠実に歩むときに、さまざまな迫害や困難が訪れることを神様は約束しておられるからです。ペトロがこの手紙を送ったこの兄弟姉妹たちも、いろんな苦しみやいろんな困難やいろんな悲しみに出会ってました。一章からそのことがあふれてます。一章の六節のところには、今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですがって、兄弟姉妹たちはいろんな出来事によって悲しんでたわけです。一生懸命主に従おうとしてた、忠実に歩んでいこうとした。しかし彼らの生活にはいろんな悲しみが訪れたんです。二章になりますと、十二節のところには、何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていてもとあります。人々は彼らのクリスチャンのことを悪人呼ばわりしたわけです。19節を見てみますと、不当な苦しみを受けながらも、神様のために一生懸命生きたら、きっと素晴らしい祝福が、きっと問題のない生活が、実はそうじゃなかった。いろんな問題が来た。不当な扱いを受けたんです。なんで、どうしてですかと神の前に叫ぶようなこともあったでしょう。同じこの2章の20節を見たら、善を行っていて苦しみを受けて、どうしてですか神様、一体私が何を悪い、どんな悪いことをしたって言うんですか。3章になると14節に、義のために苦しむことがあるにしても、義のために苦しむことがあるにしても、正しいことを行っていて苦しみを経験する。4章の12節には、火の試練、さまざまなその出来事をそのように表現しました。4章の14節では、キリストの名のために非難を受けていることが記されています。同じ4章の16節には、キリスト者として苦しみを受けるならって、そして19節には、神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々って書いてます。もうこれだけ見ても、私たちはこの読者たちが神様に忠実に生きようとしてた、そしてその見返りに彼らが経験したことは何かっていうと、大変な苦しみであり、悲しみであり、痛みであり、辛さであったことを我々は伺い知ることができるんです。クリスチャンの生活っていうのは覚悟がいります。だって神様は私たちの、我々信じる者に対して、問題のない、悩みのない、悲しみのない、辛さのない、そんな生活を約束されたんじゃない。かえってそのようなことが必ず私たちのうちには訪れるんだ。しかも、我々が神様に対して忠実に歩もうとすればするほど、そういったものが大きくなるんだという、そんなことを約束しておられるからです。これは皆さんに説明しなくても、皆さんも大なり小なりそういったものを経験しておられたはずです。でもね、皆さん。なんで神様がそういったものを約束されたかです。我々が見ても誰が考えたってありがたくないと思えるようなことを、なんで神様は私たちに約束されたのか。それは確かにそのような悩みとか問題とか苦しみとかを我々は経験していながらも、イエス、その中にあって我々は喜びを持ち、感謝を持ち、希望を持って生きていくことができるからなんです。その喜びを持って生きる生き方が、感謝を持って生きるその生き方が、希望を持って生きる生き方が、神様を知らない人々に、この方こそが唯一誠の神だということを明らかに示していくからです。神様はあなたが私を用いてくださる。神様はあなたがどのような境遇に今いるか、どのような悲しみを負っているか、苦しみを経験しているか、全部ご存知です。そして神様はその中にあって、あなたを喜びに満たし、感謝に満たし、希望に満たして、そのうちに働いていらっしゃる神様の素晴らしさを世に明らかにしようとしておられるんです。だから、いいです。だから私たちクリスチャンは その希望をくださる神様、喜びを与えてくださる神様、感謝をくださる神様のことを深く知っていくことが必要なんです。そのことをペテロは私たちに教え続けてくれたんです。どうしたら私たちが希望のない日々において、悩み多い日々において、苦しみ多い日々において、喜びを持って生きていくことができるのか、その秘訣を教えてくれたわけです。その秘訣とは、我々が主を覚えることだ。この神様ってどんなに偉大なお方なのかということを覚えることだ。そのことを彼は繰り返しているんです。そこに、その問題に勝利する、悲しみに勝利する秘訣があるんだと、神が私たちに教えてくださるんです。確かに私たちは、私の信じているこのイエスがどのようなお方であるかということ、どんなに偉大な神様であるかということを知れば知るほど希望が湧いてきます。で、その希望があれば、様々な問題が生じても、私たちはこんなふうに考え、こんなふうに期待するものとなるんです。それは、さあ、このいろんな問題の中にあって、もう絶対絶命、先が全く見れないこのような状態にあっても、神様はどのようにこの機会を用いて神様の栄光を表してくださるのか。この状況にあって、出口の見えないこの苦しみの中にあって、神様はどのように私を強め、励まし、慰め、成長させてくださるのか。そういうことを期待することができるものへと我々は変わっていくんです。主よ、あなたの最善がなされることを信じます。こんなものへと我々は変えられていくんです。で、そういうものに変えられていくには、我々はその希望の源である神様のことを深く知ることが必要なんです。どんなに恵みにあふれた方なのか、どんなに素晴らしい神様なのか、そのことを知れば知るほど我々はその確信を増していくんです。前回私たちはこのペテロの手紙の3章のところから、このイエスは主権者であることを学びました。至高のお方であると。この方がお立てになった計画がなされていくんだと。この方に勝る存在はどこにもいないんだということを我々に学んできたわけです。ペテロは続けて私たちにこのイエスの素晴らしさ、偉大さを教え続けてくれるんです。今日我々はこの18節の御言葉をご一緒に見てまいります。さて、この3章の18節の御言葉、この御言葉は新約聖書において最も短くイエス様の十字架を説明した箇所であると言われています。わずか1節なんですが、イエスが何を成したのか、そのことを非常に詳しく説明している箇所なんです。そしてこの御言葉を学ぶことによって、イエス様がどのように歩まれたのかを見ます。そしてイエス様のその歩みを見るときに、我々信仰者に大きな励ましをこの事実はもたらしてくれます。イエス様がどんなふうに生きたのか、それをご一緒に今から見ていきたいと思います。まず一つ目はイエス様の人生を、この御言葉を私たちに教えてくれるんです。イエス様がこの地上にいてどんなふうに生きていったのか、そのことを我々見ることができるんです。18節ご覧ください。キリストも一度罪のために死なれました。この18節の最初のところ、悲しいことに日本語では、最初に接続詞がついているんですが、それが訳されていないんです。18節の初めは、なぜならという接続詞を持って始まるんです。というのは、ペテロが教えたかったことっていうのは、この13節から17節も我々すでに学んできたんですけども、主の前に正しいことをしていながら、迫害を受けているクリスチャンに対して、ペテロは励ましを与えようとしてたんです。あなたたちは一生懸命主のために正しく生きようとして、そしてその結果、いろいろな苦しみを経験している。そこでペテロが言いたかったのは、実はね、なぜならイエス様も同じことを経験してるんだよ、ということで、人々の目をイエスに向けようとするわけです。このペテロ第一の手紙、今皆さん右開けておられるそのページの右の方、21節、それを読むには 1ページ戻っていただかなきゃいけませんけれども、2章の21節を見ていただきますと、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたと、ペテロ第1の2章の21節のところに書いてありますでしょ。模範を残してくださったんだって、ね、パウロがこう言いました。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。これはテモテ第2の手紙の3章の12節のところですけれども、テモテ第2の3の12ですけれども、イエス様に対して忠実に生きていこう、イエス様が喜んでくださるように生きていこうと願う者は皆とあるんです。例外なく全員迫害を受けるって。そしてイエス・キリストを見てごらんなさいって。イエス・キリストのその生涯というものは、この神様に対して忠実に生きていこうとされた。その人生を見たときに、彼は迫害に次ぐ迫害だったわけです。私たちはいろんな苦しみを経験するときにね、すぐに思うのは、なんで私ばっかりがこんな苦しみに遭うんですかって言うじゃないですか。ね。で、そう思い始めたら、かなり私たちの病気は進行してます。だってそういうふうな思いを我々が持ち始めると、パッと横を見て、ね、幸せそうな人がいると、我々はその人に対して、妬みを覚え始めるんです。なんで私ばっかりがこんな苦しみに遭うんでしょう。なんで私ばっかりこんな扱いを受けるんでしょう。あの人はあんなに幸せそうなのに、あの人はこんなに喜んでるのに、なんで私ばっかりこんな目に。そうなってくると、ますます病は進行し、そして我々はどんどんどんどん落ち込んでいくんです。自分が生きていることさえも呪いたくなる。主を私を召してください。希望がありません。喜びがありませんって、ね。そうやって我々は希望を失うんです。そうやって我々は喜びを失うんです。私たちがしなきゃいけないことは、もう一度ペテロが言っていることを思い出してみてください。我々は日々の生活においていろんな問題を経験します。神様に従おうとすればするほどいろんな問題を経験します。で、その時に何をしたらいいのか。主を見上げることだって。私の神様ってどんなにすごい方なのかということを覚えることなんだって、ね、イエス様がどんな生き方をしたのか、彼の人生がどうだったのかということを覚えることなんです。彼の人生は迫害に次ぐ迫害だったんです。でもね、覚えておかなきゃいけないことは、その迫害の中にあってイエス様は、神様私を助けてくださいとかね、私は惨めですとか、私はもう苦しくて止まりませんなんて、我々が普段口にするようなことをイエス様が言ってたかどうかです。そんなこと一回もイエス様おっしゃってない。イエス様がまさに十字架に貼り付けにされたときに、何とおっしゃいました？そのイエス・キリストをあざきり、イエス・キリストに罵声を浴びせているその人々に対して、父を彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのか分からないんですと言うんです。そのような自分が釘付けにされて処刑されている時でも、イエス様が考えたのは自分のことじゃなくて人々のことだったんですね。このイエス様の生き様を見たときに、その迫害の中でもいいです、平安を持って生きることができるんです。いいですか皆さん、苦しみの中にあって喜びを持って生きることができるんです。その辛さの中にあって希望を持って生きていくことができるんです。なぜそう言い切れるのか。だってイエス様がおっしゃったことを思い出してみてください。私はあなた方に平安を与えるとおっしゃった。それは世が与えるのと違って、誰の平安だってイエス様おっしゃった？私の平安を与えますとおっしゃったんでしょ？神様の平安を与えるとおっしゃったんでしょ？だから状況に流されることなく平安を持って生きることができるんです。神様がおっしゃった喜びっていうのは、世が与える喜びを約束したんじゃない、神様の喜びを与えるとおっしゃった。だからそういった状況に流されることない喜びを持って生きていくことができるんです。いつも喜んでいなさいなんてできないんです。すべてのことに感謝しなさい。我々の意思ではできないんです。神様がそうさせてくれるんです。だから私たちに必要なことっていうのは、 その喜びの源である神様、感謝の源である神様、その神様の方を私たちは見て、その神様に助けを求めないと状況にすぐ流されてしまうんです。でもイエス・キリストの生き様って見たときに、常に主に対して、神に対して忠実に生きてこられたイエス様、どんな時にも喜びを失うことがなかった。どんな時にも平安を失うことがなかった。どんな時にも感謝を失うことがなかった。いいです。そういう生き方をあなたも私も行っていけるんです。それが神様の約束なんです。残念ながら私たちはこの地上になって失敗に失敗を繰り返していきます。でも、思い出してみてください。イエス様を信じた瞬間から、神様は私たちをある方に似たものへ変えようとしてるんです。誰でした？イエス・キリストでしょ？イエス様を信じてあなたのうちに聖霊なる神様を神様を与えてくださり、そしてあなたを変え続けようとする。どんな方に似るように？イエス様に似るようにです。そしてイエス・キリストに似るために必要な聖書をくださり、聖霊をくださり、教会をくださったんです。それが必要だということを神様はご存知だから、ちゃんと全てを備えてくださった。だから、我々はこう言い切れるんです。どのような悩みがあっても、困難があっても、悲しみがあっても、辛い、その状況にあっても、私たちは、それに、勝る、喜びを持って、感謝を持って生きていくことができるんです。だって、イエス様がそれを実践なさったからです。イエス様は不可能なことを私たちに命じてるんじゃないんです。可能なことをおっしゃったんです。二つ目に私たちはこのイエスの死について、この御言葉から私たちはしっかりと見ることが必要です。十八節のところにあります。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。イエスは身代わりとして死なれたんです。イエスの死、それは身代わりでした。正しい方が悪い人々の身代わりとなった。この正しいというのは、この語源は正義というところから来てるんです、この言葉。この正しいという言葉の意味は、完全に神様の意に合致したという意味です。完全に神様の御心に一致したものということです。そういう意味です。この悪いっていうのは、今見たその正しいの反対です。神様の律法を犯すとか、正しくないとか、罪深いという意味です。そういう意味を持ってるんです。そしてね、この正しい方が悪い人々の身代わりになったっていう、この正しい、そしてこの悪いという、この二つの形容詞の前には冠詞がついてないんです。なぜつけてないか。それは、ペテロがここで、その人々の質の話、性質の話、本質の話をしたいからなんです。というのもね、正しいとか悪いっていうのは我々がもうそういうふうに決めつけるじゃないですか。この人はこんな立派なことをしてるからいい人、正しい人で、この人はこんな悪いことをしてるから悪い人って。我々がそのような判断をするのは、その人たちの行いを見てです。じゃあ神様はそのような判断をなさるときに、行いを見てそうするのかっていうと、実はそうじゃないんです。皆さんが立派な行いをいっぱいしてこられたとしても、神様ご覧になるのはあなたの心なんです。神様が正しい、神様が悪いっておっしゃるのは、あなたの本質を見て、あなたの心を見て神様はそうおっしゃるんです。だから神様が悪いって言われたら、我々それを認めざるを得ないんです。だって自分の心の中よく見たら、本当に心の中に罪が潜んでいることを知ってるからです。一生懸命良いことをして、人を騙すことができたとしても、心をご覧になっている神を騙すことはできない。その神がおっしゃるんです。正しい、悪いって。この二つしかないんです。しかもね、この御言葉をご一緒に見ていただきたいんですけども、この正しいっていうのはね、単数形なんですよ。非常にこのところは日本語の聖書も正しい方と悪い人々と単数と複数を使い分けてでしょ、ね、正しい方は一人なんです。悪い人々は複数にいるんです。だってよく考えてください。正しい方、今見たように完全に神様の意に合致した人、 すなわち行いにおいても、言葉においても、思いにおいても、心そのすべてにおいて神の前に正しい人なんて、神以外に存在しないんです。パウロがこう言いましたでしょ？義人はいない。一人もいないって。神の前に心が完全に正しい人なんか存在しないんです。一人除いて。それはこの世に人としてくださった神イエス・キリストしかいないんです。この方は全ての点において完全だったんです。この人のうちには全く罪がなかった。だからこの方のことをペテロは正しい方だって言ったんです。罪の全くない方、全ての点で神様に完全に合致した人だ。この悪いというのは悪い人々って心の中において汚れている人々、言葉もそうだし、行いもそうだし、思いもそうだし、そしてそのすべての源である心が汚れている人々、あなたや私のことです。すべての人類のことです。イエス様がその清い罪のない正しい方が我々罪人の身代わりとなったとあるんです。ヨハネの手紙の中にこんな見言葉があります。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のためのなだめの備え物なのです。これヨハネ第一の手紙の2章の2節のところを今お読みしたんです。ヨハネ第一の2章の2節のところ。この方、つまりイエス・キリストこそ、私たち人間の罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界の人々のなだめの備え物なんだって。つまりこの御言葉が教えることは、我々の罪が許されるためには、その罪のなだめを得る、許しを得ることが必要なんです。だからここでなだめの備え物なんていうことを、つまり神様の怒りを鎮めるための備え物、そういうものが必要なんだということをヨハネが教えました。だってそれはこの聖書を通じて神様が人間に教えてこられたことでした。罪を犯せばその身代わりに生贄を捧げなさいって。レビ記の5章の中を見てみますと、6節のところに、自分が犯した罪のために罪禍のための生贄として、羊の群れの子羊でもヤギでもメス一頭を主のもとに連れてきて、罪のための生贄としなさい。最初はその人のために、その人の罪の贖いをしなさいと書いてあるんです。今のはレビ記の5章の6節と、6節を読みしたんです。旧約聖書の161ページのところ、開けなくて結構ですけれども、神様が命じておられたことは何であったか。罪を犯せばその罪を許してもらうために、あなたの身代わりに生贄を連れてきなさいということです。そして生贄をあなたの身代わりとなって、身代わりとして殺しなさいということを命じたわけです。そのことをヨハネは教えているわけだし、またこのペテロもそのことを我々に言うんです。もう一度ペテロ第一の手紙の3章を見てください。今見ましたように、正しい方が悪い人々の身代わりとなった生贄の話でしょ。同時に18節の初めのところ、キリストも一度罪のために死なれましたからです。生贄の話です。ところが皆さんにぜひ気づいておいていただきたいのは、18節のところに一度と記されているところです。これが他の生贄とイエスが異なった点なんです。さっきもお話したように、人間が罪を犯せば、その罪の許しを得るために、身代わりに生贄を捧げました。そのように神様が命じたんです。ところが生贄は、体を清めることができても、心を清めることができなかった。だから罪を犯すたびに、彼らは生贄を捧げ続けたんです。ところがこのイエス・キリスト、神が贈られた生贄はそれとは違うんだということを言うんです。ヘブル人の手紙の9章をちょっと皆さんお分けください。399ページ。ちょっと前です。 399ページのところ、ヘブル人の手紙の9章。その当時存在したこの大祭司とこのイエスとを比較するわけです。生贄と動物の生贄とイエスを比較しているわけです。24節からご覧くださいますか。ヘブル人の手紙の9章、24節。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。ね。大祭司は聖女に入りました。生贄を持って、その血を持って、生贄の血を持って入っていった。でもイエス・キリストは、人間が作ったその神殿の聖女に入ったんじゃない、聖女に行ったんじゃないって、神のもとに天に上がったんだということを言うわけです。25節に、それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。ここでもこの御言葉がはっきりと教えてくれていることは、他の生贄、動物は何度も何度も何度も何度も繰り返して捧げ続けなきゃいけなかった。そうしても完全な許しは得られなかった。しかし、このイエス・キリストは、ただ一回だけ、ご自分の命を、生贄として人類のために捧げることによって、それによって、救いを完成したんだっていう話をしてるんです。完全に許されん。心が完全に清められるんです。そのような生贄だということを教えてるんです。だからね、皆さんね、イエス様が十字架におかかりになったときに、一番最後に何をおっしゃったか。イエス様は水ぶどう酒を受けられると完了したとおっしゃった。何が完了したんですか。救いの御業が完了したんです、ね、私は救いの御業は半分完了したから、あんた半分頑張りなさいとおっしゃったんじゃないんです。ほとんど完了したから、あとはよろしくねじゃないんです。神様は、私はあなたを救うためになすべきことすべてを成し遂げたって言うんです。ここにいらっしゃるあなたの、イエス・キリストはすべて、過去も現在も未来もそのすべての罪を負って、あなたの身代わりとなって十字架で、あなたの代わりとなって命を捨ててくださったんです。そしてイエス様もおっしゃったんです。あなたが罪許されるために、救いを得るために必要なことは、私が全部した。もう完了したって。あなたの罪の許しは整えられたって、ね、私たち人間の問題は何かって、一生懸命努力して神様に喜ばれるものになりましょう。そんなこと不可能です。そんな方法で神様あなたの罪を許そうと言ってんじゃない。あなた自身を満足させるかもしれない、こんだけのことしたんだからって。でも神を満足させなきゃいけない。神がおっしゃってるのは、私はもうあなたのために身代わりとなって十字架で死にました、このあなたのために備えた救いを受けなさいって言うんです。あなたのしてることは、神が備えてくださった救いを自らの固くなな心でもって拒み続けてるんです。それが問題なんです。それがあなたの一番大きな罪なんです。それゆえにあなたは裁きを受ける運命にあり、それゆえにあなたは永遠の地獄に行く運命にあるんです。神様のせいじゃない。神は救いを備えてくださった。あなたがそれを受け入れようとしないんです。神はおっしゃったんです。完了したって。すべてのことは成し遂げたって。あなたの罪は許されるって。だからあなたに必要なのは、神様、私は間違ってましたって。あなたを無視して、あなたを信じないで、あなたに逆らって生きてきました。私の罪を許してください。今日から私はあなたを信じ、あなたに従っていきます。その悔い改めをもって、このイエスを信じ、従って、決心を、その信仰によって、あなたの罪は完全に永遠に許されるんです。救いは備えられているんです、皆さん。その救いをあなたのものとしていただくか、それとも拒み続けるかは、あなたが選択しなきゃいけないことなんです。しかし、イエスはおっしゃった。完了した。 イエス様があの十字架にかかって完了したとおっしゃってご自分の霊を捧げられたときに、サタンやその悪霊たちは大いに歓喜の声を上げたでしょう。イエスに勝利したって、この厄介者を殺したって。ところがイエスの死は彼らが思った救世主を殺すという、そして人類に希望をもたらさないという、そういったものではなかったんです。イエスの死はまさにそれは死が勝利に変えられたことの証の瞬間でした。我々がどうすることもできないこの死という問題、罪ゆえに我々は死ぬという、そしてしかも罪ゆえに神様から引き離されてしまった我々が永遠の地獄に向かっている、この現実に対して我々は無力でした。しかしイエス・キリストが死んでくださったことにより、完了したとおっしゃったことにより、我々にすごい希望が与えられたんです。どんな希望か。我々にできなかったことを神様してくださったんです。死に対しても永遠の裁きにもどうすることもできなかった私たちに、神があなたのために全てなしたよと、あなたの罪は許され、あなたは永遠の裁きから救い出され、あなたは神と永遠を過ごす者に変えられるんだと、サタンと悪霊たちがその歓喜の声を上げた。それは長く続かなかった。まさにそのイエスの死こそ、死が命と勝利へと変えられたその瞬間だったんです。我々が歓喜の声を上げるんです。このイエスの十字架によって私たちができなかったこと、それを神様がしてくださった。希望の全くなかった私たちに希望を備えてくださった。救いの可能性がなかった私たちに救いの道を開いてくださった。イエス様は一度罪のためにあなたの身代わりとなって死ぬことによって完全に永遠にこの救いを備えてくださったんです。そのことはまた少し後でペテロが触れるところであります。イエス様の死っていうのは身代わりであり、そして完全な生贄であるとともに御心に従ったものでした。イエス様は生きている間だけじゃない、この死の状況にあたっても神様に対して父なる神に対して忠実に生きていこうとされたんです。ですから我々はイエス・キリストが生まれてからそして死に至るまで常にどんな時でも忠実であり続けたということが言えるんです。パウロがピリピ人の手紙の2章のところでこんなことを言っています。6節のところから、新約聖書の352ページのところ、ちょっとそこをどうぞ皆さんお開きください。ピリピ人の手紙の2章です。352ページのところ、2章の6節のところに、キリストは神の御姿であられる方なのに神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り人間と同じようになられたのです。何を言っているか、神である方が人間となったんだという話です。いいです。神であるゆえに全ての被造物から崇められ使えられるべきその創造主がなんと人としてこの世に来てくださった。何のために？創造主なる神が人となって来てくださることによって、我々に神様ってどういうお方かを教えるためです。だって我々いろんな考えを持つじゃないですか。だから創造主がこの世に来て、神様とは、本当の神様とはどういう方なのかを教えてくれた。我々はそれをどうして知ることができるのか、イエス・キリストのおっしゃった言葉によって知るんです。この御言葉を通して我々は知るんです。神様って人間じゃないんです。人間の作ったもんじゃないんです。その人間を作られた方であり、自然界を作った方であり、全てを治めてらっしゃるその唯一誠の方です。一人の神様です、ね、そういう神様なんだということを明らかにするために、神ご自身が直々人となってこの世に来てくださったんです。同時に我々が何のために存在するのかを教えるためにも来てくださったんです、ね、 あなたは神様によって作られたものであり、神様によって生かされているものであり、あなたは神を愛し、神様を信じ、従っていくものであるということを明らかにするために、そしてその時にこそあなたに本当の幸せが与えられること、喜びが与えられること、満足が与えられること、そのことを神様が教えるために、そのことはどこで見ることができるのか、イエス様がおっしゃったお言葉の中にそのことが記されているんです。我々死んでからどうなるのか、神様はそれを我々に明らかにするためにこのように来て教えてくださった。人は死んだ後永遠の裁きに至るか、永遠の天国に至るかです。どちらかです。誰が地獄に行くのか、誰が天国に行くのか、それを教えるためにイエス様は来てくださり、そして教えてくださったんです。どこに書いてあるのか、イエス様がおっしゃったその御言葉の中にそれが記されています、ね、神が人となって来てくださった。それを教えるだけじゃない。ご自分の命をあなたや私のために捨てるために人として来てくださった。イエス様は従順に従い、そして神様の御心に従い、人としてこの世に来てくださった。八節にキリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたんだって書いてますでしょ。神が十字架の死によって死んだんです、ね、十字架にかかって死んだんです。でもここにあるように従われたということは、それが死なる神の御心だったからです。イエス様は常にそれに従おうとした。どうぞそこに何か挟んでてください。最後にそこに戻ってきます。ですから私たちはこのイエスの死というのを見たときに、身代わりであり、完全な生贄であり、そして神の御心に沿ったものであったということを見たわけです。イエスの人生、そしてイエスの死、そして最後にイエスのこの世にお見えになったその目的を、この3章の18節が私たちに教えてくれるんです。もう一度ペテロ第1の3の18に戻ってみてください。そこにこうあります。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。イエス・キリストがこの世に来られ、そして我々の罪を負って十字架で死んでくださった、その目的は何だったのか。私たちを神の身元に導くためであったんです。つまり救いを与えるためだったんです。ちょっとご一緒にこの身元に導くという言葉を見たいんです。非常に大切な言葉なんです。この身元に導くという言葉、これはプロサゲインというギリシャ語が使われているんです。で、この言葉の意味、プロサゲインというんですけど、プロサゲインというこのギリシャ語の、そのここは動詞が使われているんですけど、この言葉の意味というのは、何々に導くとか連れてくるという意味を持っているんです。でこのプロサゲインというこの言葉は2つの背景を持つ言葉なんです。1つはユダヤの背景なんです。旧約聖書においてこの言葉は祭司となる人々を神のもとに連れてくる際に用いられたんです。祭司となる人々を神のもとに連れてくる、神様がそういうふうに許可したんです。祭司となる者たちを連れてこいとおっしゃった。そのような意味を持つ言葉として使われているんです。そこでこのペテロがここで私たちを神の身元に導くためでしたって言ったときに、彼自身がおそらく考えていたことっていうのは、この旧約聖書において大祭司を、祭司となる人々を神のもとに連れてくる、つまりその神のもとに、清い神様のもとに連れられてくる、導かれていく、そのような務めをこのイエスが成したんだということを明らかにしようとしたんです。イエスは神を信じる人々を この神様の清い神のもとに導き入れようとする、この神の前に連れて行こうとする、そういう働きをするお方なんだということを言っているんです。もう一つギリシャの背景がこの言葉の背後にあるんです。新約聖書を見たときにこの言葉の名詞形が3回使われています。ローマ書の5章の2節のところと、エペソ人の手紙の2章の18節、エペソの3の12のところに出てきます。ローマの5の2とエペソの2の18とエペソの3の12のところに出てきます。開けなくて結構です。で、ここで何が言われているかというと、キリストによってあなたたちは導き入れられたとか、父の身元に近づくことができるんだ、そういう言葉が繰り返されています。そういうふうに訳されているんです、ね、この3箇所で使われている名詞形はプロサゴーゲーという、そういう言葉です。プロサゴーゲーというんです。その意味は近寄るとか接近するとか近づく権利という、そういう意味を持った言葉なんです。ぜひその言葉、プロサゴーゲーという言葉、頭に入れてくださいね。これ近寄るとか近づく権利という意味です。さあ、その当時宮廷には取り次ぎ者、接見役と呼ばれる官職が存在してたんです。この人たちの務めとは何かというと、王の前に出て良い人と出てはいけない人とを決める役割を持ってたんです。いいです？で、その人たちのことをプロサゴーギウスって呼んだんです。出てきました、私今言葉が。ね。ですから、ここでペテロがこの言葉を使うことによって、ペテロの中にも、実際にその当時存在したこの接見役、王のところに出ていいものとそうでないものと決める役割を持った人、つまりイエス・キリストこそ王である神の前に出ていい人とそうでない人と決めることのできる方だ、そのことを言っているんです。イエスは、イエスを信じる者を清い神様の前に連れてくるんです。その権利を持っているんです。この清い神様と会う権利を与えることができるんです。そのようなお方だということをこのペテロは18節のところで教えているんです、ね、ペテロがここで言いたかったこと、私たちを神の身元に導くため、このイエス・キリストがあなたの身代わりとなって死んだ目的は、この清い聖なる正しい唯一誠の神の前にあなたが出ていくことができるように、彼があなたをそこに導いてくれています。皆さん、この御言葉よくご存知でしょ。ヨハネの福音書の14章の6節のところでイエス様がこんなことをおっしゃっています。私が道であり真理であり命なのです。覚えてらっしゃるよ。私を通してなければ誰一人地の身元に来ることはありませんって。だってイエス・キリストがその罪人と神様との隔てとなった罪を取り除いてくださり、この清い神様と交わるその道を開いてくださった方だから、だからイエス様おっしゃったんです。私を通してなければ誰一人としてこの神のところに来ることはできない。私が接見役なんだって。私があなたをこの神のもとに導く存在なんだ。イエス様はそんな目的のためにこのように人として来られ、あなたは私の身代わりとして一度命を捨てることによってこれを可能としてくださったんです。今いろんな話聞いてきたけども、本当にそれ事実なのかって、信頼できることなのかって、ペテロはちゃんと答えくれるんです。18節に、肉においては死に渡され霊においては生かされてという言葉が出てくるんです。何を言ってるか、肉においては死に渡されるというのは、これは肉体的な死を経験したという話です。イエスは十字架で完全に死んだという話をしているんです。ね。そして、霊においては生かされてどういうことかというと、彼はその死から蘇ったという話をしているんです。イエスの死とイエスの蘇りの話なんです。そして、この18節の今お読みした肉においては死に渡され、 霊においては生かされている、この二つは全部受け身なんです。つまり、神様がこの働きをなしたということです。十字架もそうだったし、神がイエスをその死から蘇らせてきた。その行為が明らかにすることっていうのは、イエス様の生贄、イエス様の身代わり、イエス様の死、これはあなたの罪を、過去も、現在も、未来も、そのすべての罪を完全に許すことができるんだとする神様の保証なんです。だから神はイエスを蘇らせたんです。イエスを蘇らせることによって、もうこれで十分。イエス・キリストの十字架で十分。あなたのすべての罪は知ってる。そしてその罪の代価は支払われた。もうあなたは許されるんだということの証として神がイエスを死から蘇らせたんです。だから我々はこの約束に立てるんです。だから私たちはイエスを信じることによって罪が完全に永遠に許されるんだって言い切れるんです。だってそれは神様が保証してくださったことだから。今日私たちはこの18節の御言葉を見てまいりました。イエス・キリストの模範というのを見てきた。神様に対して従順に、そして忠実に生きたイエス・キリストです。いかなる迫害が伴おうと彼は従い続けました。その模範をもって、今迫害の中にいる人々に対して、ペテロは励ましを与えようとするんです。いろんな苦しみがある、悲しみがある。イエス様見てごらんって。イエス様は何一つ自分が受けるにふさわしくなかったその苦しみを、しかも身代わりの死を経験してくださった方じゃないかって。あのイエス様がこの世に来られたのも、あのイエス様が十字架にかかったのもご自分の罪のせいじゃなかった、あなたや私の身代わりじゃなかったかって。こうして彼は神の御心に従順に従ってこられた。確かに彼の人生だけを見たときに、その十字架を見たときに、こんな人生だったらと思うかもしれないけども、しかしそのイエスに対して、神様がなされた技を思い出しなさいと言います。さっき私たちはピリピ人の手紙のところを残してくださいと、開けといてくださいと言いましたけども、9節にこうありますでしょ。それゆえ神はキリストを高く上げてすべての名に勝る名をお与えになった、ね、神はキリストを高く上げてすべての名に勝る名をお与えになったって。いいです皆さん。人々はイエスを嘲笑し、そして誹謗し、軽蔑をもって扱い、悪行の限りを尽くしました。そしてイエスに対して侮辱の呼び名で呼んだんです。しかし父なる神様は違ったんです。父なる神は、このイエスを高く上げて、すべての誉れ、栄誉を与えられたんです。イエス、ここなんです。この地上において、神様に忠実に生きていくことは、なんか割が合わないな。しんどいし、辛いし、希望を失っている皆さん、妥協しようとしている皆さん、イエスを見なさいって言うんです。イエスは忠実に従った。その結果がどうだったのか。神がこのイエスを決して忘れることなく、すべての名に勝る名をこの方にお与えになった。最も高いところに彼を引き上げられた。最高の栄誉を与えられた。それを忘れちゃならないって言うんです。我々がこのイエス様の歩みを見たときに、我々が日々経験するさまざまな苦しみというのは一時的であり、その後に、いいです。その後に永遠の祝福があるという事実をしっかりと覚えることです。だってその時に、あなたは希望を持って生きることができるからです。私たちの希望、ただ単にそう信じるんじゃないんです。真実の上に、真理の上に立つことです。イエスがどんなふうに生き、神が、父なる神がどのように彼を扱われたのか。それを覚えて忠実に歩み続けなさいって。希望を失うな。希望を持って 待を持って、これからもなお地上にいる限り主の御言葉に対して忠実であれって、割の合わないことじゃないでしょう皆さん、ね、間違いなく主があなたの信仰に報いてくださるんです。それを覚えて今日は歩んでください。父なる神様、私たちに対してこのような恵みを与えてくださった神様の皆を讃えます。こんなものを神様が救い出してくださっただけでなく、永遠の希望まで与えてくださいました。そしてこの地上にあってあなたは私たちを用いてくださるという、本当なんという祝福かと思います。どうぞ神様、愛する兄弟姉妹方一人一人のうちに働いてくださって、それぞれの心を励ましてください。あなたに対して忠実に生きることは決して間違った生き方ではなくて、それこそあなたが望んでおられるものであり、その生き方こそ価値あるものであり、永遠の祝福につながるものであることをしっかりと覚えて、キリストの模範に倣ってあなたに忠実に歩んでいくことができますように、私たちを強めてください。今日神様、この中に救いの必要を覚えておられる方もいらっしゃいます。神様が備えてくださった救いを受け入れようとせず、まだ固くなにその救いを拒み続けておられる皆さんの上に神様働いてください。その愛する皆さん一人一人を神様どうぞ顧みてくださり、どうぞその心を開いてくださり、今日あなたに救いを求めて出てくることができますように、あなたが導いてください。悲しみの中にいるもの、苦しみの中にいるもの、恐れの中にいるもの、いろんなところに私たちはいますけども、今しっかりとあなたを見上げ、希望を持って期待を持って、今日もそしてこの一週間も歩みさせてください。このような偉大な神様によって守られていること、導かれていること、そして何よりも救われたことを感謝し、これらの祈りと感謝を我々の愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。